渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。お待たせいたしました、渋谷落語ポッドキャスト枕。本日はこの7月公演で行われました月刊大福マガジン第2土曜日、1時間の公演ですね、そちらの公開収録を行いました大福マガジンの様子、お待たせいたしました、お届けいたします。まあ、徐々にお客さん増えてまいりまして、まあ、ただいま80人くらいですかね、あと100人入ります。ぜひ皆さん、本当助けると思ってこの月刊大福マガジン、いらしてください、お願いしますよ本当に。次がですね、8月の11日土曜日、山の日、8時から1時間の公演です。ぜひ、足を運んでいただければと思います。現在ワウワウでは平日の朝6時15分から早起き落語という番組やっております。こちらの方ではですね、今のところ渋谷落語の講座の様子毎日、30分お届けしているわけなんですけれども、まあ、こちらでも大福さん、地べたの2人というシリーズね、放送されて、まあ、大変反響良かったです。ぜひね、皆さんこれを機会にワウワウの早起き落語、なんかこう、まあ、毎朝起きて見るもよし、録画して夜帰ってきて一席聞くもよし、なんか毎日一席っていいなっていう、ちょっと体に馴染んできてますけれども、まあ、ぜひこんな玉川大福さん、もう本当に今大注目の方でございます。ぜひこの成長の過程を見届けに来ていただければなと思います。そしてこの渋谷落語ポッドキャストね、どうだろう、スポンサーしたいみたいなお店とかありますかね。半年契約ずつぐらいでね、なんか数万でできればいいかなと思いますので、もう気になった方はしぶらく @gmail.com までお願いしますよ。まあ、あるいは、うちの放送局で番組やってくださいという、まあ、文字、ラジオ局などありましたら、遠慮なくご連絡いただければと思います。45分番組から1時間くらいから2時間、何でもいいんでね、対応いたします。地方の放送局でも構いません。ぜひ放送したいという放送局ありましたらご連絡をお願いします。皆さんの感想もねお待ちしておりますよ。ぜひぜひお願いいたします。しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com まで、メールください。それではこの7月どんな大福さんの浪曲が聞けるのか、まあ、一応言っておきますと、サッカーの決勝戦の前日ですね、フランス対クロアチアの前日に行われました回でございます。まあ、結果は皆さんご存知かもしれませんが、今回の、まあ、サッカーワールドカップなんとなく盛り上がってましたけれども、こんなこと話題になってたなとかね、あ、確かになんかサッカー見ててこれ気になってたんだよななんていうことがですね、まさかまさかのいつも の大福さんの地べたの二人シリーズに入ってくるという、また面白い感じで、この面白さぜひちょっと触れていただければと思います。どうぞ。
7回となりました月刊大福マガジンでございまして、まあ、最初はですね、おなじみというか、短く、まあ、恒例というかね、そんなコーナーのところでちょこっとだけうなってみたいと思うんですけれども、まあ、何をなるかというと、まあ、前回というちょっとトースポをね一年になろうと思うんですけど、皆さんもねちょっと目を閉じたような心地な、まあ、どっちにしても見えないと思うんですけれども、この文字の大きさとかね、その書き方、どんな風に見出しがドーンと出てるかっていうのをですね、こう頭の中で描きながら、また描けるようにちょっとうなってみたいなと思う次第でございまして、曲師は師匠福太郎一門のおかみさん、玉川峰子でございます。 気持ちもちょっとこっち行きましょうか、ね、すみません、なんとなくすみません、なんか私に、はい、すみません、この距離感っていうのもね全然決まってないようなところがありまして、なんとなく、あ、そうですね、もうちょっとやっぱ下がってもらった方がいい、冗談です、これは冗談です、冗談でございます。はい、それではお願いいたします。一面の見出しをね、うなりますが、皆さんで、あ、それどんな配置で書かれてるのかなって、まあ、ちょっとね、これしかなかったのかっていう、私からするとちょっとね、なんか一面な気もするんですけれども、ちょっとね、うなってみたいと思います。はい、なりみや一面に出すニュースなのかなっていうね、なんか他に相当あるだろうって思うんですけど、まあ、今日のね今まさに買ってきたものでございまして、ね、ちょっとうなってみましたけど、なんかね、まあ、全然ピンとこない人もねいたんじゃないかなと思いますけど、私も今なんかあってどういう流れでねこんな選んでんだろうななんて思ったりもしますけど、まあ、今は何と言いましてもサッカーのワールドカップ、まあ、これを配信してね聞いてる頃にはもう優勝の、国が決まって落ち着いてる頃かもしれませんけれども、明日でございますか、決勝戦があるそうでございますが、まあ、私はですね、まあ、小中まではサッカーをやってたんですけれども、ただまあメインはちょっと水泳でやってるようなところがあって、サッカーの練習をしてからスイミングスクールに通うみたいなですね、結構もうハードスケジュールで、でメインは水泳だったんですけれども、まあサッカーやってたんでね、サッカー好きなんですけれども、ただこう今なんて言うんでしょうね、こうサッカーの試合を、見る、まあワールドカップのね、なんて言うんでしょう、こう時間をそのために割いてテレビの前にかじりついて見るっていう行為はもちろん私はしてなくてですね、そこまで好きでは全然なくて、日韓になってんのが、まあ、ちょっとサウナにねよく行くんですよ、このまあ健康のためというんでしょうか、なんというんでしょうか、でサウナの中ってのはね、なんかすごいなんて言うんでしょうね、こう、うん、みんながそのもうすごい暑さに耐えてるっていうこの、一つの点において見ず知らずの人たちがなんか知らないけどこう不思議な団結感があってですね、なんかそのサッカーの普通にねテレビ見てて、あーナイスパスとか、おー惜しかった、おーナイスキャッチとか、そういう反応がもうサウナだとなんか5倍ぐらいのなんかなんて言うんでしょうね、リアクションになるんですよ、おーナイスパスみたいな、なんかもうなんかベースが耐えてるから、なんかちょっとしたことでもなんかおーいみたいな、外した時の残念がり方もなんかやたら大きいし、それがもう一致団結してあるんですよ、まあ、そんな風にその、まあ、たまたま行ったサウナの時間でそのワールドカップよく見てるんですけれどもね、なんか一つ嫌なのがやっぱり今もうテレビの映像がすごいでしょ、 4K とかなんとかっていうのは鮮明に見えるじゃないですか、でしかもそのファールかなんかっていうのの審査もね、そういう技術が発達してるせいでしょ、どんどんこう厳しくなってきてて、そのファールした瞬間のやつをね、コマ送りなんかでぐーってやるとすごく痛そうにしてるんだけれども全然当たってないとかね、めちゃくちゃ多いですよね、なんかちょっとチョンってなんか足の指の片隅踏まれたのかなぐらいで、ああみたいな、なんかとんでもないひっくり返り方してますでしょ、そういうのがね、私はまあ、高校から大学はねラグビーをやってたんですよ、だからそういう身からするとね、もうなんか耐え難いちょっとなんか光景でございまして、ラグビーってのはねもう自分の意思で立ってられない時だけ倒れるんですよ、わかります、自分から倒れるなんてことは 100% ないんです、ラグビーの場合はどんなに痛くても立ってるっていうのが普通なんですけど、まあ、サッカーの場合はなんかもうね、なんかそのずるくやるのもその技術の一つみたいになってるんですか、もう平気でしかも、ね、ユニフォーム引っ張ったりもしてるでしょ、あれもうみんないけないんでしょ、本当は いけないけど、なんかそれもどこまでありですよね。なんかもうそれもなんかこれだけね映像がなんか発達してたらなんて言うんでしょう、もうそういうのもちょっとクリアにして、まあどんどんルールもちょっと変わってるじゃないですか。別になんか、なんか真面目な今サッカーのお話をしてるわけじゃないんですけれども、なんかなんて言うんですか、あの映像でねこの線を割ってるかどうかでゴールノーゴールのね判定をしたりとか、まあそういうのいいと思うんです。それで言えばもうファールとかもなんかもう嘘のことやったらもう相当試合に出られないとか、ああいうなんか変なのがなくなるだけでサッカー自体としてのなんか競技としてはものすごくもっとなんて言うんですか、別の段階にこう行くようなね、もっと見てて面白いものになるんじゃないかななんて思うんですけど。なかなかそれもね難しいのかななんて思いますし、人によってはいやああいうずるさもねなんか、サッカーのなんか醍醐味っていうか、うん、南米のあれも技術でどうとかって言ったりねなんかしますでしょ。でもあれはねやっぱりどうかなってね思うんですよ。そのだからああいうのを肯定する方、まあ今ね今日この会場にそれを肯定する方どれぐらいいるか分かりませんけれども、だから例えばの話そういう我々だってね、あのまあ別に痛みはないですよ、その浪曲師、落語家講談師、あの舞台に上がってて痛みを直接感じることっていうのはないですけれども、こうやってて例えばこうスーンと滑ったりした時にこの心の痛みってなんかさーっとこう来るわけですよね。そういう時にいちいちあーうんじゃーってね、そこで中断してごらんなさいよ、もう和芸として成り立たないんですから。あーってそのたんびに大げさにね痛みをやられたらどう思いますか。そんな風にね、思ったりなんかしましてね、まあ今日お聞き皆さんにいただきますのは、新作のね浪曲で、ネタ下ろしではないんですけれども、こちらでやるのは初めてというネタでございまして、しばらくとも縁の深いネタなんでございます。こちらのネタ下ろしの回で、やりました、あ地べたの二人おかず交換ってのが第1回の渋谷落語の創作大賞も選んでいただきまして、それから、まあ、どんどん3本4本5本とですね、続編をどんどんどんどん作っていって、その時にですね、しゃべっちゃいの、お目付け役というんでしょうかね、リーダーというんでしょうか、彦一師匠からですね、お前10作目はこれだぞっていうのをもうなんかこうあらかじめ言われておりまして、でその10作目を、こしらえて、まだこちらでちょっとやってなかったもんですから、ここでまずはね本当は最初にここでやらなきゃいけなかったようなネタだと思うんですが、その10作目を聞いていただこうかななんて思いまして、でただ10作目だけだとねちょっとまあ正直短いネタになってしまったんで、9作と、10作目をですね、この並べて、ちょっと講演してみようかななんて思う次第でございまして、まあ一応申し上げますと、その地べたの2人おかず交換というのは、現場仕事の上司と部下この2人が出てまいりまして、まあ、通常の浪曲の古典のような世界ではない、何事も物語が起こらないようなごくごく日常をもう淡々と描くという、ただもう、唐揚げと鮭を交換するってそれだけの光景に、まあ、節をつけてこう語ったわけでございます。そのシリーズの9作目と10作目をこれから、続けてお聞きいただきます。まあどこからが10作目になるかみたいなのね、はっきりは言いませんけれども、まあガラッと場面が変わるんで、あそこここからか、あこれを彦一師匠は、やれって言ってたんだなみたいなのをね、感じていただけたらななんて、思ったりする次第でございます。それではどうぞ時間までよろしくお願いいたします。はい、 クネ君。
はい。
これ知ってる？
え？
いや、この今ラジオで流れてるやつこれ。
ああ、はい、なんとなく。
うん、なんていう？最近の人か？
いや、ちょっと前ですかね。名前が、シャムシェイドだったかな。
何？
いや、シャムシェイドだったと思います。ヘムヘイド？あ、違います。ヘムじゃないんです。シャムシェイドそうです、シャムシェイドです。シャムシェイド。
話しているのは二人の男、同じグレーの作業着で、胸には日の出電気と刺繍がある。刺繍の色はオレンジ色、左の腕には名前の刺繍。一人は斎藤、一人は金井。斎藤の漢字は難しい方。年の離れた男たち、ここは東京か神奈川か、とにかく関東近郊の広いコンビニの駐車場。
止まっているのは一台の白いハイエース。助手席には斎藤と刺繍がしてある50代と見える年配の男、運転席には金井と刺繍がしてある30前後に見えます男、二人の間にはビニール袋に入っているまだ熱々の骨付きのチキンが2本入っている。
で、3分の1って言ってるな。
はい。
いや、歌なんかさっきは3分の1がどうどうって、なんて言うんだこれ。
あ、はい、なんつった、3分の1の、純情な感情って言ったん
だ。え、
3分の1が純情な感情？いや、がじゃないです、と思います。3分の1の純情な感情、
3分の1の純情な感情、
そうです、そうです。
3分の1の
あの食べましょうか。
おお、すぐ冷めるな、冷めるな。おお、じゃあ金井君取って。
いや、あのどうぞ先に、あのこっち、あのごちそうになりますから。
いいかいいかいいか。いや、同じだろこれ、同じだろ。
あ、同じだと思います。
いいよ先取って。
いやいや、本当にあの、
いいよ先取るよ。
あ、じゃあすいません、先に。
二人それぞれ右手にチキンを握り、がぶりと一口。おばあた、あるけど、ここのやつ一番美味しい気がするな。
うん、あ、そうですね、はい、美味しいです、とっても。
うん、うん、だからあれか、ちょっと金井君。
はい。
3分の、え
3分の1が純情な感情ってことは3分の2は何だえ3分の2は何だ3分の23分の2については特に触れてないですねあ、そうじゃあこの歌あれかその3分の1の方だけ掘り下げていく感じかいや掘り下げてるっていうかまあそうですね3分の1っていうかはいうーん3分の2気にならないかいやあんまり考えたことなかったんですけどうん、二人もう一口チキンを食べて、これよく聞いてないよ、よく聞いてないからこれ違うかもしれない、違ったら違ったって言ってくれ。あ、はい、3分の1が純情な感情で3分の2が下心で、下心の方が多いから食べれよって振られた歌か。違います。
違うのか違うのか。
そうじゃないと思います。
え、じゃあ何の歌。
いやだからあの、いや3分の1が3分の1がっておっしゃってるんですけど、だからあの3分の3があの純情な感情で、
いや待て待て待て待て、3分の1 3分の1でずっと言ってるよ。
いやだから3分の3が純情な感情なんですけど、その3分の1しか伝わらないという、そういう歌だと思います。3分の1がじゃなくて3分の1の純情な感情なんで。
ええ、3分の3
はい、3分の3純情な感情なんですよ、おそらく。
で 3分の1だけでも十分だったってことか。
え？
で3分の1だけで十分だっていう、そういう話か。それでもうそれだけで十分でうまくいったってことか。3分の3必要なかった、3分の1の部分だけで。
ああ、いやいやいや、
金井君どこまで話した
え、だからあの3分の3なんです、尋常な感じは。でもだから
それでどうしたんだから、3分の、
あ、そうです、だから3分の1しかそれでも伝わらないということなんです。
あ、それでじゃ あの振られてなんだよって、そういうこと。
いや振られてはないような気もするんですけど。
じゃあうまくいったか。
いや、うまくいったのかな。
でもなんかうまくいってないような感じで言ってるんだろ。触らない、触らないようなこと言ってるぞ。
はい、だから
何が言いたいのこの歌は。
いや作ってないんで別に、思春期の頃聞いただけでの記憶なんで、その分かんないんですけど。
おい、そう、
二人もう一口チキンを食べて、
あ、分かります分かります。どういった、あの、いけますいけます、斉藤さん、あの、このチキンでいける、うん、何がいける。あの今ほらお互いに今3分の1だけ食べてるような状態じゃないですか。
そうか、3分の2ぐらい残ってるか。はい、だからこのチキンでちょっと いってみます。
今こうして食べている骨付きチキンがまだ3分の2食べるところが残っている。
チンは食べるところが残ってないと言われた。チキンのその気持ち、だから今これ3分の2まだ残ってるじゃないですか、食べるところが。
うん、それ分かる、それは見れば分かるんだよ。これ君の言ってることでよく分からなくなってるんだよ。
いやだからまだ残ってるのに、この食べてる側が「ああもうこのチキンはもう食べるとこない」ってこう言われて、で「なんで?」っていうそのチキンの気持ちです。
こんなに心の声じゃなくて「ええー」って聞こえてくるぞ。心の声かこれは。ええ3、
だからそのチキンの方がなんでまだ3分の2、俺は食べるとこあるのになんで食べれないっていうのっていう、そういう切なさです。
おチキンの切なさか。
そうですそうですそうですそうです。
あチキンの切なさ、人間の方だと思うな。チキンの切なさ、あ食べられるのにまだ食べられないと。おお金子、チキン辛いの。辛いんですよ。チキン辛いぞこれよ。辛いんですよ。だからそれ歌ってるんですよ。あそう。
走り出したその車、闇夜の中へ消えてゆく。ここは関東上空の高度3800メートル、同じグレーのハーネスで二人それぞれ背中にインストラクター、一人は斉藤、一人は金井、年の離れた男たち。
はい、金井君、
はい、
これどこまで上がっていくんだこれ。
もうそろそろ着くそうです。
もう着く。
はい。
あそう、
あもうだいたい高さは着いたそうです。
あそう、じゃあ飛ぶのかそろそろ。
はい。
あそう、
もうダイビングスポット着いたみたいです。
うん、そうそう、分かった分かった。アレイ君、
はい、
一個いいかよ。
何ですか。
この君のその君、あいいいい、
何ですか何ですか。
君のこのいいいい、
なはっきりとか入ってもうだって止めよう。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとじゃあ行っていい。
何ですか。もうだから飛びますよ。もう
ちょっと待ってよ。だからその君の方の人でこれ飛びたいんだ俺
は。
は
い、
だからそのだから君の方のちょっとだから
インストラクター交換したい。あじゃあ
やだやだやだやだやだやだやだやだやだ
やだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだやだ
いやでもだってなんかいやすみません、あのあなたが信用できないって言っただけじゃなくて、あのちょっとあのできればってそのあの信用できないって言っただけじゃないですよ。
あの本当誰で飛んでも一緒です、みんなあのプロですから、みんなプロですから。
そんなこと言って、いやでも金井君、
いやもうあの着きましたから先に飛びます。あちょっと金井君待ってくれ待ってくれ待ってくれ待ってくれ。金井は先に飛び出してあとに残った斎藤は背中のインストラクターのレディーセットごという掛け声オフィスで飛び出した。時速はおよそ200キロ、すごいスピードで落ちてゆく。開きまして、無事に着地できました。
斉藤さん、よかったですね。
おお、金井君、よかったよかったよかった、よかったよかった。あ、ごめんごめん、なんかこの人すごいちゃんとした人だった、大丈夫だよ。ごめんごめん、こっちのインストラクターでよかったよかった。
じゃあ今からインストラクター交換してもう一回やりますから。
え、
いや、インストラクター交換するってあの斉藤さんが言ったんで、もうあのすぐ2回目今から行くんで、あのすぐ交換していきますから。
いい、交換したくて交換したくて、いやもう交換するって言ったんで、今からすぐ2回目行けますから、もうすぐ、はいはい、交換します。交換しない交換しない交換しない、もう止まない止まない止まない、もう交換しない交換しない、あのもう、うん、寝るのか、あの飛ぶのと対局、寝るもう寝るもう寝る止まない寝る。
斉藤さん、
寝る。
いや寝てました、着きました。お疲れ様でした。
着きました。おう、ついてこい、うちの近所。
すみません、どうしました。
大丈夫、ごめん、うん。
あのチキンごちそうさまでした。
チキン、うん。
じゃあお疲れ様でした。明日またあのお願いします。
うん。あの金井君、ちょっと聞いて。
なんすか。
スカイダイビングする。
いや絶対しないです。
金井君、どうしました。金井君どうしたんですか。金井君、インストラクター交換する。何言ってんですか。
何疲れてんですか。
大丈夫ですか。大丈夫、ありがとう、ごちそうさま。
いや、こちらごちそうになった。ありがとうございました。ありがとうございました。
じゃあと一言、斎藤はそのまま車を降りまして、その後ろ姿を見送れ、金井はじっとその姿を見つめるようなこともせず、すぐに車は発進し、一人歩く斎藤のならり垂れたその右手、強く握られているのは
骨付きチキンの骨だけ地べたの二人上空の二人はまずこれまでどうもありがとうございました
いていただきました。玉川大工さん月刊大福マガジンの7月の公演から地べたの2人、これは上空の2人というシリーズ、地べたの2人シリーズの上空の2人という演目でございました。ありがとうございます。お客さんからもアンケートいただいております。7月14日月刊大福マガジン25歳女性大阪からねいらしていただいた方です。めちゃくちゃ笑いました。あんなに全身で表現した浪曲は見たことないです。ありがとうございます。そうですね、あの音で聞いてて多分魅力3割ぐらいしか伝わってないとは思うんですけれども、大福さんも横になってしまったりとかね、もう本当にネイマールが倒された時の感じっていうのを浪曲でやったりとかもして本当に会場一体感ありました。まあ、ぜひぜひ会場にね来ていただきたいな。お願いしますよ。もう年内で終わっちゃいますからね。この方女性、だんだんお客様増えてますね。前から3列もほぼいっぱいなんてびっくりです。というか20時からだし土曜だし1000円だし騙されたと思って、これって決め手にかけてしばらくに参加したことなかったんですが、あそろそろいいかなと思って初めて来てみましたと。他の回では決め手がなかったんでっていうことでね。まあ、あの他の落語会ももちろんいいですよ。で、あの知らなくても大丈夫なんですけれども、ぜひこの1時間の大福マガジン来ていただけたらなと思います。大福さんね、浅草の木馬亭でも毎月独演会やってますから、そちらの方でも構いませんので。玉川大福、玉川大福ですよ。うん、44歳女性会社員、やっと来られました。上空の2人面白かったです。時事ネタもっと聞きたいのでまた来ます。サッカーの話をしているときにニコニコしていた峰子さん、涼やかな素敵なお着物でした。ありがとうございます。この大福さんのね、一緒にやってるお茶店の峰子師匠、まあ、福太郎師匠のおかみさんですけど、峰子師匠なんかそうなんですよ、サッカーの話してるときにニコニコしてらっしゃいましてね、とっても素敵でした。こういうのもまあ現場に来ないと分かんないかもしれないですね。本当にね、いろいろメールいただいたりとかもしてますんで最高です。生で初めて見ました。ぜひまた来たいです。遠くなければいいのですが、ということで、まあ、千葉の方から来てくださった方もおられました。40代多いな。ありがとうございます。結構ね、なんか地方から出張のついでに、なんかこのちょうど渋谷クルーの期間中3日間東京にいたんで来ましたなんていう人もいましたしね。これは本当ありがたいですね。大福マガジン、私は群馬、これはメールいただきましたかね。大福マガジン最高ですということでいただきました。演者の講演会ファンクラブに入りたい、もしくはなければファン同士で作りたいと思っているのですが、そういう時はどういう順序を経てファンクラブを作ればいいのでしょうか。また今ある落語家さん、いらっしゃる落語家さんや浪曲師、講談師の講演会ファンクラブについて教えていただければ幸いですということで。あ、そうですか。これはもう演者さんと直接相談した方がいいんじゃないでしょうかね。まあ何はともあれ一番いいのは、演者さんのね会に行く、これが一番いいんじゃないかなと思いますけれどもね。続きましてではですね、講談浪曲にハマった男ということで、群馬県30歳、 今まで伝統芸能というものは一切触れてこなかったんですが、昨年ラジオから神田松之丞さんを知り、そこから講談にはまり、成金の会にも行き、寄席にも行くようになり落語を聞き始めました。同じ松之丞さんファンから大福さんを教えてもらい、浪曲も聞くようになりました。昨年までは一切古典芸能を商店でしか見たことがなかったのに、今では車の中で落語を聞き、月に2回は群馬から講談浪曲落語を東京まで聞きに行くようになりました。本当に知れば知るほど楽しい、死ぬまで楽しい趣味を見つけたなと思います。行けない時は携帯や CD や DVD で落語講談浪曲を聞けますので、ポッドキャストの配信もぜひまたよろしくお願いします、ということでありがとうございます。まあそうですね、音源はやっぱあくまで保管のためにね、聞くのが一番いいかと思います。まあ渋谷落語のポッドキャストもね、ありがたいですけれども、これはあくまで無料で、提供しているものでございますので、まあ期待されてるとちょっと困る。うん。これをきっかけに何かにつなげないと、こう、回収できないものでございますんでね。まあまあ、ただこうやって楽しんでくださってるのはとってもありがたいんで、ぜひお近くの落語会、あるいはまあ東京出てきてでも聞くべき落語さんいっぱいいますから、まあぜひそういう方を追いかけていただければなと思います。で、皆さんからのメールもお待ちしております。しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com までメールいただければと思います。来月は8月11日山の日、土曜の夜8時から月刊大福マガジン、まあ、開演前にね、サンキュー多蔵の公開質問会というのもありますんで、まあ、質問したい方、番組の意図がよくわからないとか、なんでこの人入れてあげないんですかとか、その文句もね、僕よく言われるんで、文句言うやつは直接来いっていうことでね、もし質問がある方はいらっしゃっていただければと思います。8月10日から5日間連続10公演、皆さんのご来場をお待ちしておりますのでね、またメールの方もお待ちしております。ワウワウの早起き落語もよろしくお願いいたします。というわけで、今月は以上でございますけれどもね、皆さんの渋谷落語のご来場心よりお待ち申し上げております。暑さに負けるな。